サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、松崎和俊、足富慎吾、カーズ SP でお送りします。
10月のおたよた編集室、どうもサンキュー達夫です。
こんばんは、国井咲也です。
どうも、優しい雨松崎です。
足富慎吾です。
カーズ SP のカーズです。
ということで、10月の編集室、
はい、
5人でお送りいたしますけど、
はい、大所帯ですね今日は。
そうですね、もう物質な感じで、ね、
はい、まさに
今日誰かいないね。まあいいか、
あ、1人、
ね、そういう感じでやってます。
死にました、
ね、直接的全然濁さなかった
ダイレクト、うん、
ちょっとね、日が燃えるさん、お仕事と都合でということでお休みですが、すいません、お待ちに待ってくださった皆さん、熱文字ネーム、ななみシンプソンさん、熱文字メンバーの皆さん、こんにちは。今回は普通おたにかこつけてちょっと妙な相談をメールします。ずいぶん前にこの番組で読んでいただいたメールで、私には妹がいるというお話をしましたが、その妹の誕生日が間もなく来ます。妹はラブライバーなので、それ関連のグッズをプレゼントしようかと思いますが、種類が多すぎてどれにしたら良いのかよく分かりません。そこで皆さんの周辺のラブライバーはどのようなグッズを好んでいるのかお教えください。妹が好きなキャラクターは把握していませんが、おそらく嫌いなキャラクターはいないと思うので、その点は心配ないかと思います。ナナミシンプソンさんから人生相談いただきました。
おー、いいですね、ちょうどリアル妹へのプレゼント。
一番のラブライバーと言いますと、足飛びさんですね。
誰
の？
いや、そうなん
だ。足飛び君なんだ。
こう中で言うとそうですね、
まあ、多少はちょっとね、あのライブとか行くことがあったりするんで、多少はあの挿入歌とかも聞いたりはしてますけど、うん、グッズって確かにラブライブちょっと多すぎて、確かにあのこのお便りの通りに、
うん、
本当に何買っていいかちょっと想像つかないんですよね。だから多分誕生日プレゼントですもんね。
誕生日プレゼントですね。
となるとやっぱりなんか限定商品とかそういうレベルになった方がいいのかなと、うん、おそらくなんかその改造限定販売グッズとか、うん、そういうのもなんか並んで買って、
僕はあのラブライブ の, あの実際のライブあるじゃないですか、うん、声優さんが出てるライブ、
うんうん、
のあと各キャラクターごとのあとサイリウムがあるんですよ。
あ、
ラブライブブレードっていう、
ああ、キロ
の金ブレの流れなんですけど、っていうのがあの各キャラごとにあるので、それをプレゼントして一緒に行こうっていう風に誘って、
なるほど、
ともう兄弟の仲も良くなり、
あれ、松崎さんラブライバーでしたっけ。
あ、僕アイマスピーです。
まあでも、あ、いいかもしれない、
うん、
でも同じね、この二次元アイドル好きとしては、
そうですね、はい、
受け取って喜ばれる。来年のライブチケットとかも持ってたりするんですかね。そういうのは特に
早いだろう、まだ。
もうとっくに達夫さんの想像を超えてるんですよ。今からあと来年のね、1月31日と2月1日に埼玉スーパーアリーナで、
1月2月はそうだね、
あ、埼玉スーパーアリーナスタジアムモードでライブ、
うん、モードが
ねモードが違うんでね。もう今からチケット取ること考えないと負けますからね。
まあそうですね、
チケット争奪戦、
まあ、そういうのもいいかも、
そうですね、はい、チケット持ってないんであればそのチケットをプレゼントにあげるとかでもいいですし。
なるほど、どうですか、はい、この1聞いたら10回
情報が多いですね。
僕思った以上にラブライブ好きです。
ありがとうございます。
話しながら親って
というわけで、10月、まあ、今新番組始まってますけれども、うん、全部見てみた件はですね、まあ、10月の、まあ、末の方にまた足富先生交えてやろうかなと思ってますので、はい、まあ、皆さんも見ていただければなと思うんですけど、
はい、頑張ってください。
まあ、あの大体9月で終わった番組とかね、
はい、
そういうのにちょっとフォローができない状態もあるんで、この10月の編集部でね、はい、ちょっとこの最終回良かったよなんていう話ができればいいかなと思ってますので、はい、うんうん、このコーナー行ってみたいと思います、はい、この1話、はい、先週先々週とですね、
はい、
あのうっかりフリー特集をしてしまいました。
うっかりだですね、
好きすぎて、
はい、
あのフリーに関してはいくつかメールが届いております。
お、
いつも楽しい放送ありがとうございます。先日のフリー特集面白かったです。フリー、エターナルサマー面白かった。一期シリーズが始まる前は女子向けのアニメだと思って若干距離を置いて見ていましたが、次第に引き込まれ2期の開始時には初めから楽しめました。また熱文字が補助線となり作品の余白を埋めてくれてさらに面白くなりました。エターナルサマーの最終回で好きなシーンは、街明かりを映す夜の海を望み岩飛び高校の4人が語り合うところです。 これまでのシリーズで各自が歩んできた軌跡をファンと共に振り返るファンサービスのようでした。各自が泳いでいた水の流れをたどり、今ようやくこの海に注ぎ一つになった、そういう意味だと思います。先のシーンで遥が夢を語っていた水路の水もこの海に注いでいるのでしょう。渚が来年のことを話し出した時はドキッとしました。ファンが一番気にしているデリケートな話題ですよね。渚をたしなめる霊が泣き出した時は思わずもらい泣きしてしまいました。ベズリの悲しみを計らうように、遥が俺たちに終わりなんてないと言います。各自が泳いできた水がこの夏の海にたどり着き一つになったので、この後どこに流れていっても海でつながっている、これこそエターナルサマーだと思います。うん、深読みしすぎですね。
いや愛が伝わってきますよ。
余談ですが、作中何度か鳥と魚が出てくるのが気になりました。最終話では水路に魚、ラストカットでは飛び去っていく鳥が見られます。またオープニングでは鳥、エンディングでは魚のイメージが使われています。水泳アニメなので魚は分かるのですが、鳥が 何なのかを考えました。魚は泳いでばかりいる少年時代の姿、鳥、獲物を狙う猛禽は夢を追う姿ではないでしょうか。物語が目標を扱うシーンになると空に鳥が飛んでいたように思います。ただ渚の回で窓の外を鳩が飛んでいきますが、これはただの逃避欲求です。タイムカプセルを埋めるシーンは一期一話のやり直しみたいですね。チームが獲得したものを埋め、ここを未来への礎としてそれぞれの道を歩き出す。凛も含め素晴らしい再会が予感されます。フリーは物語としてもよくできていましたが、泳ぎの作画が良かったです。体の躍動感や水の表現力は見事でした。読んでいただきありがとうございます。お試しネームフェザーノートさん、ありがとうございます。熱いですね。
熱いですね、うん、よく見てませんですか、
エターナルサマー半歩。こういう早くも深読みまあでも京アニ作品ですからね、はい、うん、鳥と水っていうのは確かにありましたね。
魚は分かるんですよね、まあ、泳ぐからってことで、
う
ん
う
ん、
オープニングの冒頭から鳥でした、
鳥あったよね、
魚なのにっていう、魚というか、うん、海なのにってありました、
うんうん、多分僕フリーって言葉で、まあ、自由というのと
かけそれでしょう
ね、 そ う、 多分ね、そういうのかなと思って、う
ん、やっぱレーンはどうしてもね、その囲われた、あと、うん、まあ、長浜さんも言ってたけど、プールっていうのは管理社会の象徴みたいなことをおっしゃってたので、うん、学校にあるプールっていうのはね、そういう意味ではそこから自由になるってことなのかな、う
んうん、名前そのものもそういう意味づけもあるんじゃないの、うん、渚はあの、ね、打ち寄せては返す渚とかさ、うん、そういうの多分そのおの置いて、あの4人に関しては置いてるんじゃないかなと思いますよね。
う
ん、
同じような、指摘がもう一方、胸騒ぎ続くさん、辰夫編集長、国キャップ東藩、ゲストスタッフの皆様、毎週の更新いつも楽しみにしております。第87回フリー特集拝聴しました。もはや路悪的ですらある第12フレームの、異教の水毛布ではご多分に漏れず、自分の子宮も誘爆させられました。中でも犯行現場となったノットツインバッドダブルの部屋に行けてあるユリと思しき花に気づいた時、うん、主人公たちのユニセックスな名前と相まって、あまりのゲイの細かさに泡を吹きました。
いろいろ
うまいな、
仕上げてきますね。
ここにバラを置かない京アニの奥ゆかしさと書いてある。
なるほどね、
確かにあれはバラじゃなくてユリとも思いますね、女性が。緩和球大、子宮葉っぱ問題描写ばかりが取り沙汰されるフリーエターナルサマーですが、京都アニメーションらしい繊細さを堪能できる作品でもあります。問題の第12話に限っても、岩飛高校居残り組の上を鳥が旋回し始まり、遥かの飛び込んだ水面に翼のついた影が浮かび、2羽の鳥が空高く舞い上がって終わる。屈託、特進、消化という遥かの心理的変遷が鳥というモチーフを通じて語られています。情景描写でメタフォリカルに語られる登場人物の心理、アイデアとしては手堅いながら、これぞアニメと言える演出です。その他にも小型犬が輪に飛びつくシーンでは、走って上下する犬の主観アングルに進行方向と上下動という2つの動きが共存しており、京都アニメーションの確かな技術力が伝わってきます。余談ですが、この手法は映画版教会の彼方の読む登場シーンなどに生かされているのではと妄想しています。まあ、長いので割愛します。BL の匂いが立ち込めてどうにもと言われてしまうと反駁する術もなく、もどかしいので、すべもなくもどかしいのですが、コーナーを合わせ持つ演出と京都アニメーションにとっての重要作という観点から、食わず嫌いの方に改めてフリーエターナル様をおすすめしたいですということでいただいております。 カーズさん、
うん、あの最終回見ましたよ。
別に可愛い子出てきてないじゃないですか、坊ちゃんぐらいしか、
うん、まあ、そうなんですけども、あのでも、4人で語らって、うん、泣き出すところがあるじゃないですか。
よかったですね、可愛かったから、ね、
あそこはもらい泣きしちゃいますね、やっぱりね、うん、
マジであ
そこはグッとき
ました。結構感情移入してるんですね。
しました。
カーズさん、
やっぱりあの部活物ってどうしても卒業、3年生の卒業というところがやっぱ外せないやっぱ山場で、あのラブライブでもそうだったんですけども、僕毎回泣いちゃうんですね上級生が卒業するとこの
マイクール初恋するし、マイクール卒業するんです
ね卒業味わって泣いちゃうんです
さすが
今その
メール僕はそこいいシーンだと思うんですけど、僕好き嫌いっていう意味じゃなくて、あでもこれは女の子として書いてるんだって思いましたね。
そうだよね、
うんうん、ああはならないとかリアリズムとかそういうことじゃなくて、
だからユリなんだよ。
的にはユリだよね、うん、書き方
ユリだよあれ、うん、確かに言われて分かったわ。
性別が何回回ってるか分かんないですけど、
そう
書いてる方もむしろ意識して書いてんじゃないか。
いやユリ、ユリ
男っぽくならないようにっていうふうに書いてると思う、うんうん、
男同士の部活ではああはならないよなっていう
っていうような感じはしちゃうんですよね、うん、悪い意味じゃなくて。
でもだからアニメファンがすごく、
うん、だから多分入りやすいんだと思いますよ、う
んうん、僕この間の収録の後に、まあ、ずっとその達夫さんとかと話しながら帰ったんですけど、うん、あの僕一周回ってゴーちゃんと付き合いたい
いやそれ
ゴーちゃんゴーちゃんがいい女だ
よ。いい女ですよ
超付き合いたい俺も
ただ何が一周回ってるのかがよく分かんなくて
極めて普通のこと言ってるのはずなのにスポコンアニメに出てくる女子マネージャー好きな感じです。
俺らの中のレズが発動したんです。
そう。
何しに回ってんだよ。わかんねえ。
女としてフリーを見ていつつ、うん、女としてゴーちゃんに惚れてんの。
うん。
だからレズなんだ
よ。
これレズなん
だ。いい女。
そうなの。
これ絶対20過ぎの人じゃないとできない見方ですよね。
もうゴーちゃん相手だと僕多分受けです
よ。意味わかんない。
ああ
っていうこと
です。立ち猫的な。
なら しない体だ。普通にもうフリーはもうスポコンアニメとしても普通に見ても王道の、うん、とても素晴らしい話だったんですけど、うん、僕これあのフリーの確かまこちゃんが。はるかにちょっと真剣勝負してくれっていう回があったじゃないですか。
あったわ、そこ
を2人で、あの回を僕あのちょっと実家で見てたんですよ。あの回実家で見てて、で夜11時過ぎぐらいだったんで、まあ、親もまだ起きてたんですけど、僕フリー見ながら泣いてるんですよその回でも男がスポコンアニメ見て感情移入して泣くって普通に考えたら別になんともないじゃないですか、うんうん、でもなんかフリー意味で泣いてるっていうのを見られるとまずいってなんか思ったんですよ一周回ってる感じ
がいかがわしさがありましたよね
普通のことのはずなんですよ、ね、
普通の部活ものなので、
はい、さあ9月最終回で終わった番組ありましたけど、はい、カーズさん的にどうしても話しておきたい、
は
い、
僕そうですね、バラカモンって皆さん、
バラカモン、
バラカモン良かったですね。
良かったですね。
あれもう最初から最後まで
面白かった
ですね。であれって原作ずっと続いてるんですけども、うん、まあ、どこで区切るのかなと思ってたら、なんか綺麗に終わったというか、この、
う
ん、なんか気持ちよくすごく再スタート切って終わるみたいな感じで、うん、すごくあれは印象に残ったので、ぜひおすすめって感じ。
うん、
皆さ
ん
最後の最後であのお母さんどうですか、カーズさん。
いやお母さん、
あのお母さん入ってるんじゃないですか。
いいじゃないですか。思い込みちょっと
やんでる入ってない。
部屋が超怖かったんですけど、あのお母さん、
ね、主人公のお母さん、あ多分40代
の感じだよ、
うん、でもパッと見本当に、
うん、若いというか、ね、
10代って言っても差し支えない、うん、
一番萌えキャラじゃないかと思って、
うん、子供みたいな、
最後にして
最後に出てきたって感じで
全然いけますね
僕ら OK
です、全然いけます。なんかこう地方というかね、はい、ああいう手つかずの自然、観光地化もされてないところって、はい、うん、もはやファンタジーだなって思う
んですね。あれは本当に僕らは経験しないファンタジーを、ね、でなんかちっちゃい女の子たちとこう、ね、心を通わせて成長していくみたいな話で、
のんのん日和の時にも言ってた、そう、あの
地方
みんなの心の中にある
ファンも田舎、もう宇宙と同じなんだ
よ遠いんだ
ありそうでない場所、
オタクがもうとにかく今田舎が好きじゃないですか、とにかく。
もうそうですね、
実際の田舎あんな子いないんですよ。
そうない
オタクはだから田舎とピアノが好きだから
ピアノ
なの、ピアノ
ピアノね、
まあ、あと黒髪の乙女、
ああ
そうですね、
間違いないです。
あと銃とか好き
だそれ国さん
それさ隣にいる方です
僕はですね、はい、少年ハリウッドが素晴らしかったです。
良かったですね、あれすごい
素晴らしかった。本がもう本当すごい、 まあ、言っても本当にあのマジラブ 1000% 2000% 的なものの2匹目の土壌系かなと思って最初はあの気抜いて見てましたよ。で意外となんかこう繊細なあの男の子たちアイドルやり始める男の子たちのまあ動機も全然違ったり、あとお互いの仲間の感情であったりとか、あとデビューが間もなくなってくる間の仲間たちのこう温度差みたいなものも本当なんかこう繊細に描いていて、しかも初代の少年ハリウッドから15年経ってるみたいなところでの2代目少年ハリウッドとしての葛藤、そして今からデビューだぞっていうところで終わったあたり、だからとっても見応えがありましたね。
僕はもう本当にあの贅沢だなって思って、あのだってまるまる30分演劇やってる回とか、まるまる30分歌番組に出てる、
歌番組衝撃だったね、
歌番組そのまま放送してるみたいな回、
そうそうあったあった、ミュージックステーション的なやつ、
このアニメ1年続くのって思
った、いやびっくりした、
ペースが
行くんです、いやだから普通は歌番組出ますってなると、はい、いやじゃあ今日は大事な、まあ、あの番組だからみたいな、まずそういうのがあって、あで出たシーンがあって、で終わってみんなでああどうだああだったこうだったとかあるじゃないですか、
少年ハリウッドは出たシーンだけは切り抜いてたりねされるとか、
でも少年ハリウッド その番組が始まったらもう歌番組なんです、まず
まず
そう、あそういうフォーマットなんです
か、まずなんかひな壇に少年ハリウッドがもういるんです、
そう
です、それでまずなんかあのキングレコードだから、あのミスモノクローム、
あそうだ、
ああ
出てきて、嬉しいじゃん、ミスモノクロームが、映像出演、
へえ、
あれ中継か、
他のひな壇に座ってる人とかも一曲ずつフルで歌うんですよ、
そうなんですか、
少年ハリウッドいつ出んのえこれ最後までやるつもりです
か、アニメの歌番組じゃないですか、
そういやそう
なんですよ、
そう
ですよ、本当にやったんですよ、
マジで
信じられない、
びっくりした、なんか他に出てくる歌詞もちょっとリアルなんです最近話題沸騰の演歌を歌ってる方とか、そうそうそう、あと普段はなんとかというアイドルグループでの一員として活動されてるんだけど、ソロデビューが決まって今回ソロで初登場の子とか、そういうことで一緒に出てるんですよ、なんか本当にリアルな感じです、
視聴者も本当そのアニメの中入っちゃってる感じします、
そう、うん、っていうかそうたまたまそうアニメ版の歌番組を見ちゃったみたいな、だからこれ少年ハリウッドだよな
あなかなか出ないし、ね、
いきなりミスモノクロームだし、
う
ん、
そう
ちょっと分かんなくなる
なんかあのフィードバックとかねなんかあんのかなとか思い出のシーンとかね、それぞれあんのかなと思ったら一切ない普通に歌番組は30分だと終わるっていう、
すごい
ちょっと少年ハリウッド
ワンクールで1話丸々ってことです か、
そう、
うわ贅沢な作り
だ、分割2クールで次はだからデビューしてからを描くんだ、
なるほどなるほど、
ね、
まあ、それにしてもね、
いや少年ハリウッドはね、あの男子こそ見るべきかもしれないっていうぐらい面白かったですね、あの絵的にはまあ正直辛いところある
まあまあ、
あのただもうドラマとして本当素晴らしかったんで、あのでもねダンスの練習してるところもうまく揃わないって言ってるんですよ、
うん、
で揃わない感じを微妙に動かして揃わせてない感じとかすごかったです、
逆に大変じゃないですか、
大変でした
よ、揃えるよりも、
大変でしたよ現場は
見てきたかのように
いやでもやっぱりただの女性向けアニメですよの一言で終わらせられない
じゃ
あ
な
くせ者感があるんで、人気も楽しみです、
ありました、さすが中西郷っていうのがめっちゃ揃いましたさあ足止め先生は、
僕はですね
ガンダムさんですか、
いやあの17歳可愛かったんだけど、
可愛かった、
名前が出てこない、
シリア、
あそうだそうだ、
シリア超可愛かった、
シリア17歳
シリア超可愛かった、マジでやっべえ俺ザビ家に取って
めちゃめちゃ可愛いですよ、
オリジナルの方しか知らないんですけど僕あのイメージしかなくて
俺でもオリジナルのキリアもタイプだから、
あまあ編集長そうですよね、お前って言いそうですよ
やっぱクシャナ殿下キリアっていうのは、まあ、う俺もアクサナ心のねエゴ心の感じです、気をつけた
ド M ですね、
僕はあの安心するなっていう意味では精霊使いのブレードダンスあのいや
もうね、
何もね、
勇者
あのいや勇者あのまあご覧になっている方もなってご覧になってない方もいらっしゃると思うんですけど、あの教科書ってやっぱワンクールに1個は必要だと思うんですよ、
はいはい、
いわゆるハーレムアニメってこういうものですっていうのは、うんうん、
様式美、
そう、ね、入門編ですね、
うん、
入門編、本当に主人公が男の子で周りの女の子がみんな主人公のことが好きで、
うん、
で毎回ラッキースケベがある、うん、これがいいんです、これでこれでいいんです、
うん、
でちょっとファンタジーを足せばそれでいいんです、うん、もうね であと難しく読む漢字が入ってるのはそれでいいんですけ
ど、うん、オタク好きそうなやつね。
でもそういうねやっぱ基本はマイクール誰中学生が初めてアニメ見ても、うん、そこにたどり着けるというね、
うん、
そういう作品は大事。
本当にあの、うん、いわゆるあのオタクが見るものっていうものの代表的なものとして常にあってほしいっていう枠ではやっぱりあの前期は整列からブレイドダンスが僕はすごかったなと思いますね。はい、
熱量と文字数。
松崎くんはなんか楽しみに見てたのは何ですか？
僕ロコドルですね。
ロコドル。
ロコドルはちょっともう心揺さぶられましたね。
来てますメールが。熱文字ネーム畑さん。普通の女子高生がロコドルやってみたの最終回が素晴らしかったので感想。ロコドルはタイトル通りローカルアイドルがテーマのアニメです。最終回では全国のロコドルが集まるロコドルフェスタでの出演を終えた後地元に戻って夏祭りに参加します。この展開は主人公たちが有名になって地元を離れてしまうのではないかと危惧していた流れ川市民かっこ視聴者にとってとても安心するものでした。地元愛を象徴するこの回が私のこの1話です。
うん、
いただいております。
まさにそう、僕その最終回の前の1話 の、うん、あのロコドルフェスタが開催されますっていう前夜祭みたいなのがある話が僕はすごい好きで、うんうん、その新子たちの流れ川ガールズ その出展ブースみたいなところの隣がその去年優勝した、うん、あのアワアワガールズっていうグループのいる、うん、徳並市っていうところの物産品を、はいはいっていうところ、そこではもうすごい行列が並んでそのアワアワガールズのグッズを買うために。でもその流れ川ガールズは自分たちの物産品を売るために頑張って、で自分たちは完売する。で隣 そのアワアワガールズのグッズはもうとっくの人たち完売してる。でもそこの特産品は売れ残ってしまってるっていう、
あれよかったですね。
そこの対比が見事なんか
よかったね。
それアイドルの子たちが気がついててこれじゃ本末転倒なんだよねって彼女たちが言うんだよ、ね、
ちょっと残念そうな顔するのがね、うん、よかったですね。
その問題提起を主人公たちじゃなくてその隣の別のキャラにさせるっていう演出が見事だったなと思いますし、そこでそのずっとあの人見知りだった子がすごいあの客寄せしてたりとか声かけたりとかしてるところさりげなく入れてくるところがそのキャラクターの成長みたいなのが見えてすごい感動的で、 あとあの地味にアイマス声優がいっぱい出てたっていう
それだ
アイマスなんじゃねえ
かアイマス声優とラブライブ声優がいっぱい出てたっていう、ね、
僕もそこは見てましたそこは見てました
アイマス声優っていっぱいいるでしょ。
もういっぱいいるんで
シンデレラガールズ入れちゃうと
そうなんです、
無限にありますよね。
なんですけどアイマスとラブライブの声優さんがいっぱい出ててもうロコドル最強だなと思いました
両方のいいところ
そうですね、
確かに。
でもいいね、一個なんかアイマスみたいなさ起点の作品決めとくと、はい、その後の声優さんとかも追いかけられるもんね
ただ多すぎてもう追い切れないですよね、もはや
僕あのロコドルはやっぱ最近ねあのアイドルアニメ多いねっていうことをよく言われて、うんはいはい、まあ、このロコドルももしかしたらその中に含まれるかもしれないですけど、うんうん、これはもうロコドルにしかできないなって毎回思ってたセリフがあって、あの奈々子がよく言ってたんですけど、全国ネットでまあ名前をなにゃこって噛んだりとか、うんうん、全国ネットの番組で恥かいたりとかして、うん、それを見るともう学校行けないって言うんですよえあの全国ネットで恥かいてるのに、やっぱ家屋の中では次の日学校に行けないっていう恥ずかしがり方を
する、
う
ん、お前いいこと言った
これはいい着眼やっぱり女子高生がやってるっていう設定が載ってないとこのセリフは出ないわけじゃないですか。
やっぱアイドル志向があって学校二の次とかのこと違うんだよね。
やっぱり学校をやっぱ学校生活もやっぱ大事にしてるっていうのがすぐ分かるセリフで、毎回これあれ行くたびにもだやしんでました学校行けないってい
いよね。そう、明日から学校もうお嫁に行けないと同じ意味
ですでまた、まあ、ご期待に沿うかのように友達がいじってくるんですよね、またあの子も可愛いですけど。
さあ国さんいかがでしたでしょうか。
僕も月刊少女野崎くんでしたね。
野崎くん、
もう僕は週刊野崎くんでした。もう毎週
毎週でしたね僕らは。
それは
ずっと見てましたね。
あのちょっと前にあの倉田秀幸先生に会った時に、はいはい、あの1日 3,4 回野崎くん見てる
見てる
先生お住み
すごいずっと2人でその子と話してる、
超面白い
超面白いあれ
忙しいはずでしょ倉田先生だって 1,2 時間野崎くんに費やして
る。いやそこを咲くほど素晴らしい作品だっていうことですかねこれ。
やっぱね少女漫画で育った国井さんも、
うん、だからもう少女漫画っていうよりはやっぱもっとコミカル路線なんですけど、ギャグっていうほどギャグでもないし、うん、いい、まあ、そのバランスがすごく良かった。ラブコメの
ラブコメ、
その距離感の取り方が、だから最終回見ても行くかな一歩って思ったけど、あでも野崎くんはもう気がつかないんだっていうところがまた素敵 で、うん、でヒロインの子もそれ分かってて、うんいいよそれでっていう感じで終わる、絶妙な感じがね、
マサキさん幸せそうな感じです
ずっと見てられるんですよ野崎くん。
見てられ
る。体力使わないんですよ野崎くん見るのって。気合い入れなくても自然とも日常なんですよね野崎くん。
僕らが好きなぬるま湯ですよね。
そう。
体力で
熱くない。
はいはい。
最終回でもそれが終わらないでほし、終わらないままっていうだったのが良かった。
前進しなくていい。
はい。
でも最終回の花火のシーンすごい良かった。
良かったね。
告白がこう聞き取れずみたいな、あそこは。
絵が動くっていう意味でもこれ僕野崎くんこれすごいんじゃないかっていう目では見てましたね。だから細かいところなんでしょうけど、はい、2人で初めて相合い傘になっちゃった。男は気にしてないんですけど、女の子は相合い傘っていう状態ですからドキドキしてるわけですよ、片思いだから。よく見るとそのヒロインの女の子の手っていうのが緊張してる手になってんだよね。
ああ、
いやだからこれ
開き方というか、
もう開くと緊張してる手っていう風に多分書いてある。
はい、そこ大事よ。いい着眼点、
うん、だから野崎くんとあのヒロインの、あのな慎重さもあるじゃない。だから動かさなくていいところも多分頑張って、すごいやっぱり日常系だからやりましょうっていうんでやってるんだと思うんですよね。そのギャグとして、そのあの主人公の男の子がなぜだみこしばって土下座みたいになるわけですよ、悩んでて。でまあ次のガザ屋さん行こうよ、あじゃあ俺も行くっていうんで、もうすぐにカット変えればいいじゃないですか。固定のカメラでちょっと煽りにして、じゃあ行こうかって言って、そのさっきまで土下座だった状態だったから、その主人公の男の子の頭がぬっと入ってきて、画材屋行こうかって動いてから、カメラ追わずに、その状態のまま今度は女の子がそうつーっていくから、ちょっとやっぱ背が低いっていうのそのままイメージ残ってるんですよ。ものすごくこれ気使ってレイアウト組んでるっていうのが。
絵コンテがうまい、
うん。
この絵コンテがやっぱり2014。
ある
ノミネート。
ノミネート。
言ってしまえば多分手抜けたはずなのに、シナリオ上多分なってないはずなんですよ。
手抜ける、
行こうか、次の店行こうか、うん、じゃあ俺も行くって。
カット変えればいい
んだけど。いいんだけど、書いた人が、いや、ここはこういう風にやった方が女の子のその慎重さも見えるから固定でやった方がいい。
絵コンテやばいじゃないですか。
そのなんだろう。心理もそうなんで、絵のつながりもすごいと思いますよ。ギャグ言って白目向いてたら、次のちょっとね、あの回想シーンが1個2個入った後に戻ってきたってなったら、女の子がちゃんと白目向いてるんだよ、ね、いや野崎くんっていうところが、だからつながってるっていうのも、いやこれすごい意識して作ってるっていうのが見てて分かります。
こんな気持ち悪い見方してる人がいるん
ですよ、世にはね。
野崎くん
死んでればいいのに。全然俺らが入ってるぬるま湯と違う。
違うぬるま湯
です。だから俺の中では熱い。熱いよ、これ。
熱い熱い熱い。
お前、熱い熱い熱い。入れないよ。
ネットコブロだ。
ネットコブロ。
アショメ君もやっぱ楽しく見てましたか。
僕は楽しく見てます。あのクリーさんはあのネットボロとして見てたと思うんですけど、僕はフリップネタだと思って見てました。確か、なんか、野崎くんが漫画描いてると確か、なんかこのコマとこのコマでこのキャラとこのキャラ身長差変わってないみたいなシーンがあって、うんうん、野崎くんがじゃあこのコマでは台に乗ってるってことにしようっていうボケを言ったりするって回があったんですけど、口で言ったら分かんないじゃないですか。でも野崎くん実際に描いちゃうんですよ、ね、でそれを実際にパッて画面で見るとやっぱ間抜けに見えて面白いので、なんかアニメなんだけどなんかフリップネタみたいな感覚、会話劇プラス絵で見せる、やっぱフリップネタとしてなんか面白いなと思って。
あの箱ネタ最高でしたよね。
箱に何それって
思う。そうだよね。
確かに口で言うと何それ、そ、ね、じゃあ実際に書いてみよう、間抜けだな。
そういうところにも倉田先生はやっぱ影響を受けたの、刺激を受けたの。
そうですか。
本当に
リズムが気持ちいいっていうような
話を
されてました。やっぱ聞いてて気持ちいいんだよな、あのリズム。
これだけ一流のプロがそこまで認めるっていう、相当なアニメだったんですね、
うん、
というわけでこの1話でございました。
熱文字。
部品部。
上から読んでも無理で下から読んでも無理で、うん、
すごい。今日はあの部長が、
はい、カーズ SP のカーズです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
届いておりますね。シャラクサイジョニーさんより、はい、野崎くんのアシスタントをしたので報告します
したんですね。
直球ですね。
月刊少女漫画誌で連載をしている野崎くん、たまに応援として僕も参加しています。その日はたまたま同じクラスのさくら千代さんがいました。どうやら彼女もアシスタントをしている様子。僕はかねてより考えていたことを提案しました。ジョニー、今度水着会をやったらどうか。野崎くんも肯定的です。野崎、夏だしいいかもしれないな。しかしさくらさんは浮かない顔。さくら、でも取材とかモデルとかどうするの。ジョニー、そりゃこれからみんなで浜辺にでも行って写真でも。さくら、ダメよそんな。野崎くんに他の女なんて見られた。野崎、どうした。さくら、さくら、いや何でもない。でもダメったらダメ。ジョニー、そうか、じゃあ代わりにモデルでも頼んでみるか。隣のクラスに毒もやってる子を知ってるんだけどさ。さくら、ダメよそんなの。ジョニー、そうか、これもダメか。じゃあしょうがない、さくらさんモデルやれる。野崎、そうだな、さくらモデルやれるか。さくら、絶句。さくらさんは無言になりながらも悶絶しています。頭から湯気を出し顔を真っ赤にし、声にならない声を発しながらうなっています。しかし僕には分かります。彼女が羞恥心と嫉妬とを天秤にかけ己と戦っているのが手に取るように分かります。さくら、やります。ジョニー、やった
ー喜んでる。
僕は勝ちました。さくらさんが羞恥心に勝ったのは同時に僕が駆け引きに勝ったということなのです。さくら、でも取材していいのは野崎くんだけだからね。ジョニー、え。その後さくらさんは自宅から水着を持ってきて言葉通りモデルをしたそうです。野崎くんだけの前で。僕は当然のように撮影部屋へは立ち入り禁止を食らいました。その間ただひたすらに原稿にベタを塗り続けたのでした。終わり。
なるほどね。
もう日賀さんがお好きな子最後黒く
そうですね、
丸くなって
ち
ゃんちゃんって真っ黒になる、暗転する感じのこのベタの落ちで。
どうでしょうかこれ。
いやでもなんか恥ずかしがるさくらちゃんも可愛いし、
よろしいですか。
いいですね。
自分も犠牲にしましたね。
そうですね。
自分が再度さん、
野崎くんとの仲を進展させて踏み台になったんだけど、
別に野崎、さくら、ジョニーってなんだろうなってずっと
この人は常に作品世界にジョニーとして出てくる。
あ、なるほど。
人なんですね、シャラクサイジョニーさん、はい、ありがとうございます。続いてシモピーさんからいただいております。お、はい、常連ですね。
常連、
一時期は連載やめるなんていう話もあったんですけど、
連載なんだった
ね。ジャンプは今連載終わってばっかりですけども、シモピーさんだけはやっぱりね、続けてくれてますから。清澄高校が体育祭ということで宮永咲ちゃんの応援をするために一般観覧してきました。かっこ私は清澄高校の生徒ではありません。シーンその1、パン食い競争。原村さんが出場しており、男性陣の注目を一斉に集めていました。
そこまで
弾むおっぱい、揺れるお尻とはまさにこのことかと。うんうん、まず新一ですね。
大事ですね。
まさにそこは、
はい、
大事、
はい。大正解です。
シーンその2、障害物競争。片岡由紀さんが出場しており、あらゆる障害物をものともせずトップを独走していました。うん、普段から街を所狭しと駆け巡っているので、敵役だったのでしょう。うん、ね、タコス食べて体力作ってくれたのも
想像できます。
ありそう。
シーンその3、借り物競争。いよいよサキちゃんの出番。運動の苦手な彼女はお題が書かれている紙まで到達するのがやっぱりビリでした。しかし紙を見るなり私のところへ一直線に向かってきます。どうしたんだろうと思っている私の手を取ると彼女はシモピー君一緒に来てと言うではありませんか。他の人たちはお題のものを借りるのに苦労しているようで、私たちは一着でゴール。係員の生徒に確認してもらうと、さきちゃんは恥ずかしながらも間違いないと言います。お題が何だったのか気になったのですが、さきちゃんはついぞ教えてくれませんでした、はい、一体どんな内容だったのでしょうか。
答え
そんな体育祭のワンシーンでした。 10月末には彼女の誕生日が控えてるのでちゃんとお祝いしてあげようと思います。終わり。
終わったー。
すごい
甘酸っぱい。
毎回洗練されてきてるなと思ったんですけど、
ギャル系じゃないですか。考えちゃいましたね。
ちょっとレベル腕上げました
よ ね, そうです
ね。腕上がってますよ。
全部説明しないっていうことを覚えて
る。ああなるほど。
好きな人と書かれた紙でしたとかじゃなく て,、まあ
なくて
ね、読み手に読み手に想像させる
技術、一人称だったら、
そうですね。
自分も知らないわけですからね。
自分視点だ
とやっぱり何だったんでしょうかね。
気になる。
超気になる。気になりますけど、やっぱさきちゃんが、うん、だから逆に言うとね、ここのシーンを見てほしいってことなんです。さきちゃんがどうしたんだろうと思ってる私の手を取って、うん、シモピー君一緒に来てと言うではありませんかと。で、恥ずかしがりながらも間違いないと言って、
あ、もう完全に
いいですね。
好きな人類のことを書いてるんでしょうね。
バカです
ね。いやいや
いや、素晴らしいですね。どうでしょうか、松崎さん、このコーナー。
いや、いいですよ。これを誰かに頼んで、うん、ちょっと5分アニメとかにしてもらえませんかね。
さっきね、ガンダムさんみたい
な、みたいな感じで
5分枠で、
シモピーさん原作の、うん、原作じゃねえか。
スタジオ5組に頼みます。
荒技咲さんみたいな。音技じゃねえぞ。荒技なんだ。
あとはこれいけるかな、うん、大丈夫でしょう。熱文字ネームジロ吉さん、武器部への投稿は初めてとなります。ジロ吉です。初回は配給、山口君、まあ、山月を取り上げて部費りたいと思います。ちなみに私は男でのんけです。
いらないでしょ。
県立カラスの高校に通い出し初めてのインターハイ系予選が終わったある日、クラスメートの山口が同じ部活の月島との話を終えて席に着く。山口の表情が心なしインハイ予選の前と後で変わったような感じがしたので、何かあったのかなと思い予選の結果を聞いてみることに。次郎吉、山口、配球部はインハイどうだったんだ。山口、いや3回戦で負けちゃってさ、でも試合には出られたんだよって言ってもまあピンサーでだけどね。苦笑いを浮かべながら右手で後頭部をさすって答える山口。私は部員数が配球部の3倍以上もいる蹴球部に所属しており、サッカーですね、1年生ではユニフォームをもらうことすら難しいので、試合に出られた山口を素直に羨ましく思う。次郎吉、なんだよ、出られるだけで羨ましいよ。俺なんてスポ戦で入ったのにユニフォームもらうのでやっとだもんな。ユニフォームをもらえた喜びをアピールしつつも試合に出られなかった悔しさをピンサーで試合に出た山口と勝手に重ねる私。山口は月島と違ってとても話しやすいので、私は月島より山口と話をすることが多く、配球部の情報はもっぱら山口から得ている。影山という王様セッターがいるんだということも山口から聞いた。山口、でもツッキーはあんな顔して王様に負けずずっと試合に出てるからね、まずはツッキーに追いつくことが目標かな。なあツッキー。近くの机に肘をついて頬に手を当てながら窓の外を眺めている月島に向かって山口が呼びにかける。私と二人で仲良く話していることが月島に悪いとでも思ったのか、はたまたレギュラーで頑張る月島を立てようと思って話を振ったのかわからないけれども、月島を気遣ういつもの山口。月島、なあ、その返答がいつもの月島すぎていい意味で山口とは対照的だった。同時に試合に出られていること自体はそこまで月島にとって嬉しいことではなさそう。それでも山口から話を振られたのが嬉しかったのか、少し照れているのは分からなかったが、眼鏡に光を反射させながら少し下向き加減でこちらを向く月島。口数が少ないマイペースな月島に山口が絡んでいく感じが微笑ましくて、遠くからその様子を見ているのが好きな自分。お前かよ。私はこちらを見た月島に、次郎吉、試合どうだったんだよ、相手は強かったのかと何とはなしに問いかける。月島、まあね、問いかけに答えたような答えてないような曖昧な返事をしてまた窓の外を眺め始める月島。表情には出ていなかったが、負けたことはそれなりに悔しかったはずだ。私は答えたくない質問をしてしまったかなと反省した。その時ガラガラと扉の開く音がして担任が教室に入ってくる。ガタガタガタと慌てて席に着くクラスメートたち、
ホームルームが終わり、後ろの扉から教室を出ていく山口と、その半歩後ろからついていく月島を目で追いながら、今日も部活に向かう準備をして教室を後にする。終わり。
すごいな。
何ですか。何なの。
ラノベですか。
これ何ですかね。
確かにシーンです。
うん、
そうです。うん、だから山口と月島と同じクラスメートっていう設定なんですね。うん、
トガキのキャラクターの動きの細かさ半端じゃないですね。
作画が細かい小説です。配給
面白かった。あれすっごい面白かった。あれはだからフリーとは違う、僕が見るとなんか男の子の部活もんだなっていう感じしましたね。上に行きたい、でも行けない、上にでもそうすると練習しなきゃいけないけど練習するつらい、で天才と凡人の話も出てくるじゃないですか。黒子のバスケって基本天才がみんなあって必殺技で戦うっていうこのなんだカタルシスがあるんだけど、配球ってもう全然それとも真逆のところで、
まあ、部活としてリアルだよ。
うん、リアルですよね。だから最後みんなで泣いてとりあえず飯食えっていうのはちょっとね、見てて俺も泣いちゃったね。とにかく今は食え、
もうこういうあの行間を想像させちゃうぐらいの。
そうですね、うん、まあ、それにしてもだから結局山口と月島がイチャイチャしてるとこ見たいけど、そうし自分を出さないと採用してもらえない。
すごいな。
あ、なんか観察者になってみたいな。
見ていた、俺は見ていたんだ。
このパターン、うん、もうちょっと短くして提出してください。
何にも起こってないですか。
ジロキさんありがとうございました。どうでしたか部長。
あの、まあ、最後のはともかくとしてですね、うん、皆さんそれぞれの萌えポイントをやっぱ CG としてやっぱりこう振ってきてくれてるんで、なんか聞いてるこっちもニコニコしちゃいますね、うん、
やっぱエロいの以外でもね、
もちろん、うん、
どうですか松崎さん。
僕もっとエロいのでもいいですけど。
シモピーさんが結構ねそこ、はい、初期エロいことばっかりやってたんで、
はいはい、
やってましたね。
ちょっとやりすぎだぞ。
ああ、ね、エロさんもその二次元アニメとしてのお色系ですから、はいはいはい、生々しさとはやっぱりちょっと違う。
ダイミダラ的な
エロみたいなこと
です。そういうことです。
くだらない、くだらないエロ、
くだらない
エロ。このブヒムもだいぶ二分化してきましたね。
そうですね。
今あの松崎さんの希望する、妄想が暴走するパターンと、はい、今の配球のような、うん、何でもないシーンに自分が痛いって、うんうん、そうですね、二分化してきましたね、いいと思います。
皆さんからの投稿もお待ちしております。理想のあの子とあのデート、こう回収した CG のシーンを教えてください。以上ブヒブでした。編集後期、
はい、
今日はちょっと5人の大所帯、は
い、初めてでしたね、はい、こんなに大勢でやる
の。そう
です。カーズ部長ありがとうございます。
いやいや、もう今日も楽しみに見ました。
カーズ SP ぜひ見てください。
あ、ぜひとも。そうですね、カーズ SP 毎日更新してますんでぜひ見てください。
暇ですよね。
暇じゃない。超忙しい。
超忙しいですよ。
なんてこと言うんですか。
超忙しい中今日来てくださいました。
無理って来ました。
いや本当ありがとうございます。お知らせとしましてはですね、10月の26日の日曜日、オタク芸人フェス2014新宿シアターモリエルがございます。11時会場の11時半開演の夜9時まで、出入り自由の2000円でございます。すでに熱量と文字数の公式ページの方にですね、あの情報とあとメール予約フォームのリンクが貼ってありますので、ぜひぜひ皆さんご予約お願いします。
はい、
今回は足富くんが何に出るんでしょう。
僕は
二次会、
はい、二次会、関口ドリンズという後輩とやってる二次会というトークライブと、松崎さんが、主体の太田プロトークライブにも出させていただきます。2つ出ますね。
はい、
はい、
松崎さん
で僕も、太田プロトークライブ、メインでちょっとやらせていただきますんで、うんうん、まあなんかちょっといろいろ太田プロいろんなオタクがいるので、だからこそできるようなことをちょっと、うん、企画考えておりますので、皆さんぜひ来ていただければと思います。
どうですかね、こう熱量と文字数は、はい、男性声優ドラフトをやるか、は
い、うわいいな。
男性ですか。
男性、
むしろ視聴者的にはもう女子、いやもう
それはみんなでやれよ、ここにいるみんなで、
はい、
だ絶対杉田さんとか被るよ、は
い、でもそうすると前回やったのはなしってことって、
あれ男女でやるから、なしってことで、なしってことで、うん、まずは男性声優
だけの、
あの被るから、あれドラフトはやっぱ被りがあった方が面白い。
まあそうなんだよね。でもそうすると男子だけだっていう風になると、逆に今度はじゃあ1位指名っていうのは誰が誰来るってなんとなくみんな分かってるから、
そこ当てに行くかどうか、なんか
意図的なものが見えすぎない。
まあだから俺が桜井さん指名するかどうか、
そうするとちょっと分かりにくくなるかもしれないけど、あのやっぱり本当のプロ野球のドラフトみたいにピッチャーみたいななんかポジショニングがあって、ここにどの俳優を当てたいかっていうので取り合うと結構ばらけるかぶつかるかってなんじゃないのか。例えば極端に言うと女の子で言うと金髪のツインテールのヒロインです、ここをまず取りなさい、みんなで取り合うっていうのは誰が1、誰を1に指名するか、
星水亜美ちゃんですか、
だかそう あるし、うん、釘宮さんもいるでしょう、うん、いや今だったら種田さんとかもあるかもしれないとかっていうのが出てくるわけですよ、うんうん、
女性だと結構ばらけますよね、
男性キャラだったら乙女ゲーム作るからとかさ、うん、
それかもう妄想クイズ、俺のお得意の妄想クイ
ズちょっとまだ決まってないんですか、
それかもう部品部部品部特集を、ね、あやっちゃうか、
ドラフト面白いけどな、
ドラフト
あれだって本当に真剣に考えたらやっぱあの後だよグッときたのは、
いや
なんでもっと考えなかったんだ俺みたいな、
あの後坂本真由美とはうちの事務所、うん、よ桜井さんうちの事務所、そうそうそう、
いや僕もそうなんですよ、今期だから劣等生見ながら、あうちの早見頑張ってるな
って別に俺の
感情入りが半端ないんですよ、
うわ杉田さんうちの事務所
それ考えると次やるとき今度誰を1位指名とかっていう風になってくるとさ、うん、いややっぱ取られた時のショックを考えると、あれ相当へこむよね、
へこむ、へこむ、
最後僕生返事にな
りましたアナザーカナ
ル、あれ相当来たんで
ここにあらずみたいな
ああみたいな、
まあ、ちょっと何やるか楽しみにしておいていただければと思います、はい、オタク芸人フェスでございます、じゃああとは大丈夫ですか、
はい、
今週は以上でございます、はい